Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化などさまざまな視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは、優しい美術プロジェクトを手掛けるアーティストの高橋伸幸さんです。高橋さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず高橋さんのご紹介を、僕からさせていただきます。1967年愛知県生まれ。愛知県立芸術大学美術研究科大学院修了。2002年に優しい美術プロジェクトを設立し、第一の芸術祭越後妻有とアートトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭などに参加されます。瀬戸内では国立療養所大島青松園での取り組み、つながりの家を展開。2011年には東日本大震災支援光はがきや、宮城県の七ヶ浜町仮設住宅の表札作りワークショップを担当されます。そして現在は、小牧市民病院や、老人福祉センターぬくもりの里、国立療養所大島青松園にて継続して活動を展開され、名古屋造形大学の教授も務められています。ということで、改めてこの不思議な名前のプロジェクト、優しい美術プロジェクトってやつなんですけども、これをですね、まあ、高橋さんご自身美術家としての活動もずっとされていると思うんですが、
はい、
まずちょっと優しい美術プロジェクトのご紹介なども含めて、ちょっと高橋さんの方からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、そうですね。優しいと、それから美術っていう言葉ってなかなかこう馴染みがない。まあ、むしろその美術っていうのは、まあ、強く表現するっていうような、はいはいはい、そんな分野だと思うんですよね。それがその、まあ、なんていうんですかね、こう人に寄り添っていくような形の、こう優しい関係の美術っていうものがあってもいいんじゃないかっていうようなところで、
はい、
まあ、最初は何気なくつけた名前ではあったんですけれども、うんうん、まあ、そんなところから始まったんですが、
はい、
一番最初にこのプロジェクトをこう、まあ、提案したのは、愛知県厚生連アスケ病院という、はい、病院だったんですが、まあ、そこで始まるときに作品の展示をするっていう約束を一切しなかったんですね。
ほうほうほう、なるほど。
それが多分このプロジェクトの、まあ、特徴になってくるところだと思うんですけれども、
はい、
一切そのいつまでに作品を展示しましょうとか、
うん、
ここに壁画を描いてくださいとか、そういう約束のないまま、はい、まず関わっていきましょうっていうのが最初の出発点としてあったっていうのがあるんですよね。
もともとそれは、まあ、いろんなその、まあ、美術家の方とか、
はい、
例えば美術関係の学生さんとかがですね、
ま
あ、福祉施設とか病院とか、はい、そういうところにいろんなこうプロジェクトみたいなこと、まあ、各地でも広がってると思うんですけども、まあ、大体そのどこかこう場所があってここで展示するみたいなことやっぱり決まることが多いとは思うんですけど、病院側がそれは特に何もそういうふうには決めなかったってことなんですか。
そうなんですよ。
すごいですね。
それとその、なんていうんですかね、その作品の展示場所もそうなんですけれども、
はい、
一番最初にその、僕たちがやりたいことってこういうことなんだっていうことで始めたのが、
はい、
患者さんにインタビューをしたいっていうお話をしたんですね。
は
ー。そしたらその病院の側の方からは、全部の病室回っていいですよっていう話になって、
はい、
全部
すごいですね。
ほぼ全部の病室を回りましたね。
で、患者さんというか、まあ、利用者さんいろいろお話を伺って、はい、
そうですね。それがすごく出発点として良かったな、今思うとですね、
はいはい、
良かったなと思ってるんですけど。
なるほどなるほど。まあそのプロジェクトとして立ち上げていくときに、まあ例えば、いつまでに展示するみたいなことが決まらないとしても、何かの形には最終的にはしていくっていうことなんですよね。
そうですね。
例えばその今おっしゃったのは、アスケ病院でしたっけ。
はい。
そこではどういうふうにこう今後形というかになっていくんですか、それは。
病院でその患者さん、まあ利用者さんにですね、はい、お話を伺っていくと、まあ一人一人の人にの背景があるわけですよ ね、
うん、すね
暮らしてきた、
はい、
その町があったり、
はい
集落があったり、
はい
風景があったりで人生の経験もあったり、
はい、
でそういうものが作品の、まあ、素材になっていったんですよね。
なるほど。
つまりそこにいる人たち の、 その生活感であったりとか、
はい
やがてその病室から帰っていくその場所を、うん、あるいはその季節の移り変わりとか、
はい
そういったものが作品のテーマになっていったということで、それがその、なんていうんですかね、作品のテーマになったり、あるいはその作品のあり方というか、
うんうんうん、
それはその壁にかけられた絵画っていうものも含めて、
はい、
また違った形の作品も生まれてくると、
うん、
でそういうことの繰り返しがなんかこう少しずつこう優しい美術っていうプロジェクトのなんかこうコンセプトを固めていったっていう、うん、そんな感じが近いと思うんですよね。
なるほどなるほど。優しい美術プロジェクト、まあ、自体が、まあ、通称やさびっていうふうに、おっしゃってますけども、このやさびは、はい、高橋さんご自身が、まあ、名古屋造形大で教鞭も取られているということで、
はい、
結構学生さんたちと、まあ、共同しながらのプロジェクトっていうふうに聞いてるんですけども、大体何名ぐらいのメンバーというか関わったプロジェクトになってるんでしょうか。
はい、現在も25名ほどなんですけれども、まあ、20名前後の、
はい
学生でも、まあ、コースがいろいろありますので、
はいはい、
そのコースのいろんな有志が集まってくるという形で、はい特にコースにこうコースとか専門性でこう分けずに、
あなるほど、
いろんな人がこう集まってきてやっているプロジェクトっていう
ことですね。じゃあ中には例えば油絵を描いてるみたいな人もいればみたいな、はいそういうのもあれば、あとマネージメントというか企画みたいなことに興味がある子もいれば、
はい、
それは一緒に入っていく中で、
はい、
結構まあそのいわゆる美術っていう先ほどもおっしゃったように、まあ、絵を描くぞとか表現するぞみたいな、まあ、強いイメージを持ってでその学生さんとかも関わっていく中で、
はい、
今おっしゃったような、今何も決めずにその時々、まあ、患者さん利用者さんとの会話の中で、
はい、
出てきたものからこう素材にですね関係を作っていくみたいなことっていうのは、
はい、
こうある意味ではすごくレベルの高いというかすぐにできるようなことじゃないのかもしれないなと思ったんですけど、それは徐々にこうプロジェクトの参加メンバーの意識がやっぱ変わっていくっていうそういう瞬間があるんですか。
それは不思議なんですけれども、
はい、
まあ、その病院に行く前に、こう作品を、こんな作品作りたいっていう話をする学生もいるんですけれど、
はい、そうですよね。普通、はい、むしろそういう方の方が多そうな気がしますね。
ところが行ってみたら、これは違うんじゃないかと。
はぁ、い。
なんかその、ある学生はその、うん、まあ、作品っていう形かどうかわからないけど、
はい、
私はとにかく毎月通うことにしたとか、
うんうん
うん、通うってことがアートかみたいな話なんですけど、でも大真面目なんですよね、
はい、
それ
は。
で、僕はそれでいいんじゃないかなと、まず、
うん
うん、関わってみることを決めたんだとか、
はいはい、
あるいはその関わりながら今度は作品を成長させることにしたとかっていう学生出てくるんですよね。
作品を成長させるか、それ面白い発想ですよね。
はい、造花の作品だったんですけれども、
はいはい、
最初はあの壁からこうニュッとこう芽が出てくるんですよ、
はい、
で一月経ったら今度はそこからまた枝がギュッと伸びてきて、
うんうん、
で次あの一月経って病院に行くと今度花をつける、
はい、
でそうするとそこにいた利用者さんたちはその変化を見ていくわけですよね。そんなあのなんていうんですかね、その固定された作品っていうものではない、
うん、
そういう発想も出てくる。
はー。
でそういう積み重ねは僕自身コントロールしたわけでは全然なくて、
はい、
やはりそこに関わった学生たちがそこで創造性をこう働かせて、
うんう
ん
う
ん、だんだん広がっていったっていう感じですね。
なるほどなるほど。はい、それは今例えばあの花を使う作品であったりとかっていうのは、それこ その徐々に作品の形態というか、まあ、まさに成長していくので変わっていきますよね。その中で実際その今まで、まあ、お話をして関係性を作ってきた患者さん利用者さんからの、まあ、レスポンスというかこう反応みたいなものも結構こうダイレクトに得られるものなんですか。
それは通りがかった時に、うん、あっ って言うんですよね。当然ですよね。なんか、はい、病院の中には水も土もないですから、
はいはい、
水土もないところで成長してるわけですから、はいはい、ハッとしたその発見があるわけですよね。
うん、
そ
うですね。面白いですね。うん。
それからやっぱりそこの場所がやっぱりその人にとって特別な場所になってくる。
はい。
その、例えば病室なんかはこうみんな同じ形してますよね。うん、
はい。
で、入り口も一緒で。
はい。
まあ中にはある利用者さんはその自分の部屋をお間違いになったりとか、っていうこともあったりするんですけど、はい、やっぱりこう、不思議とですね、病院の中の風景の見え方が変わってきて、
はい。
自分の病室がわかるようになったとか、
うん。
道しるべになったっていうような話も出てくるんですよね。
はい、ああ、なるほど。実ね、ですね、実はその優しい美術プロジェクトで、まあ、いろんな本当にプロジェクト展開された中で、
はい、
僕自身もすごく面白いなと思ったのが、今はまあその増加の話されましたけども、朝顔を使った、の取り組みっていうのを、まあ以前、はい、教えていただいたことがあったんですけども、なんかその話が、朝顔を、の、まあなんていうか、嫁入りっていうんですかね。
はい。
病院同士がこう結婚するみたいな取り組みがあったと思うんですけど、はい、それってこう一見聞くとね、ラジオに聞いてる皆さん、病院同士が朝顔結婚って何なんだって話だと思うんですけど、それちょっと教えていただきたいと思うんですけども。
はい。私たちが関わっていた、
はい、
そのアスケ病院という愛知県の病院ですね。
はい。はい、
それから新潟県の、新潟県立十日町病院という病院があるんですが、はいはい、まあそれぞれ、まあ経営の母体は違うわけですよね。うん、はい、県と厚生連ということで。はい、で、まあ、たまたま僕たちがその病院に関わっていたと。はい、で、アスケ病院では、作業療法のためにですね、
はい、
その人たちをこう励ますために、朝顔を植えてたんですね。で、歩行訓練の場所にこうトンネルを作ってあげて。
ははなるほど。そういう場所に植えてたんですね。
はい。朝顔がわーっとこう、つるを伸ばして花を咲かせる。まあ、そんな、朝顔っていうのは、アスケ病院にとってもとても大事なもの。
はい、
で、それを、新潟県立十日町病院にも持っていって、咲かせてみせよう、
うん、
咲かせてみようというようなのが、まず最初のきっかけだったんですよ。
はいはい
はい。ところがですね、その朝顔をただ持っていくだけでは、うん、何か足りないよね。
うん、
でそこで、朝顔を、うん、嫁入りさせるという、まあ、こう擬人化してですね、
はいはい、
朝顔をまあ大事に連れて行って、うん、お嫁にやると、アスケ病院にしてみれば。
はい。
で、十日町病院は、まあ、お嫁さんをこう、まあ、招くと。
招くと、いただくと。
いただくというようなことですね。はい、で、それならば、
はい、
もう、儀式もやっちゃおう。まあ、結婚式も、全部やっちゃおうと。
はい、はい。
いうことになったんです。
なるほど、なるほど。
まあ、最初、十日町病院、アスケ病院も、うん、最初冗談で言ってんだろうと言ってたんですけど。
いや、思いますよね。朝顔の結婚式ってどういうことだと思いますね。
で、しかも、その、まあ、お互いその十日町病院もアスケ病院もまだ出会ったことがなかったわけです、
はい、
僕たちは活動してますけれど、うん、なのでまずお見合いから始めて、
なるほど、
そして結納をしてっていうので、
結納ってことは普通はそのね、旦那さんの方が奥様のまあ実家にこう行きますよね、ってことは十日町病院の方というか、十日町病院からこうアスケ病院に訪ねるみたいなこと。
そうなんですよ。
あ、それを本当にやったんですね。
はい、皆さんネクタイをこうピシッと締めて、
はいはい、
見えたんですよね、その遠くから。
遠くから。新潟からなんせ愛知県ですからね、結構な距離ありますね。
そうなんですよ。で、それがですね、皆さんだんだん本気になってきちゃって、うん、で、結婚式はその、まあ、ジューンブライドだっていうことで、6月に、
はいはい、
十日町病院で行ったんですけれども、うん、はい、その時はですね、まあ、新潟のその十日町というところは、
はい、
着物のが有名なところですから、うん、皆さん着物をピシッと、
はい、
着てですね、うん、で、アスケ病院の、
はい、
院長をはじめ、
はい、
病院の職員さんですね、10人程度、
うん、
十日町病院に来て、はい、で、それでこう清掃して結婚式を病院の中で、
すごいですね、
あげたんですね。
それは結構その十日町病院の患者さんとかもこう参列されたりとかっていうふうなこともあったんですか。
はい、少し元気な方はですね、
はいはい、
なんだろうなんだろうっていうようなことで、パジャマ姿で何人かの方は、
はい、パジャマ姿、まあ病院でね、はい、何が行われてるんだっていう感じすごいしますよね。
そうですね。
そういう状況で、まあそのアートかどうかっていう言葉を置いといて、ちょっとかなり楽しいことが今起こってんじゃないかっていう状況ですよね。
はあ。で、そこではキャンドルサービスではなくて、うん、朝顔をプランターに植えるっていう、
はいはいはい、
そういう形で あのテーブルの上でやっていくと、
うん、結構その優しい美術プロジェクトっていうものが一見こう、まあ、言葉だけだとなかなかこう掴みようがない、まあ、絵を描いてるだけとかではないので、今のエピソードとかはちょっとこうリスナーの方にじわじわとですね優しい美術プロジェクトって、あ、そういうのが美術なのかと、病院とか、あの医療とか福祉の現場の中で行われる出来事みたいなことがちょっとでもまあ伝わったらなと思うんですけども、
はい、
今、まあ、いろんなこうプロジェクト取り組んでらっしゃるとは思うんですけども、
はい、
取り組まれてまあ舞台が、まあ、ちょっとずつ変わっていってると思うんですけども、
はいはい、
まあ、この番組をやってる、まあ、背景としてボーダレスアートミュージアムの、まあ、っていうところと社会福祉法人グローっていうところが、まあ、まさに存在してるんですけども、まあ、そこもその障害福祉に限らず高齢者の、方の福祉などにもいろいろ関わってるんですけども、なんかこの、プロフィールのところでですね、先ほど読み上げさせていただいたところで言うと老人福祉センターぬくもりの里っていうのはこれ最近結構活動始められたところですか。
そうですね、はい、
これここではどういうことを徐々に始めてらっしゃるんですか。
はい、ここ2年ほどですね、
はい、
ずっと進めてるんですけれども、
はい、
やはりその老人福祉施設なので、
はい、
しかもその過疎化が進んでいるこう地域なんですよね。でそうすると、イメージとしては、
はい、
まあ、高齢者の方が、まあ、最後に行く場所っていう、
うん
う
ん、
まあ、すごくこうネガティブなイメージが地域の方たちにもこう広がっていて、
はい、なるほど、
うん、ですので本当にこうデイサービスを行うために、お年寄りの方がですね車に乗せられて、はい、来られてそして帰っていく、
は
い、
うん、
ただそれだけになってしまうっていうのが、はい、これでいいんだろうかっていうことが、うん、まあ、職員さんも含め、まあ、地域の人たちも、
はい、
それをどうやって支えていこうかっていうようなことが一つ背景に大きなテーマとしてありますね、
はいはいはい、
でそれとですね、じゃあなぜ美術なのかっていうようなところでいくと、うん、やはりその僕たちがやってきた活動っていうのは、はい、先ほどの病院が結婚するじゃないですけれども、はいはい、何かそのくっつかないものはくっついていくみたいな部分ってあるんですよね。
なるほど、
例えばその今その老人福祉施設はその、うん、なかなか例えば子どもたちとか若い人たちが、はい、立ち寄らない場所になっている、はい、でもそれが来るきっかけになったらいいんじゃないかな、
うん、
きっかけがあったらいいんじゃないかなとか、うん、あるいはその来てみたらなんかいろいろあって、
うん、
なんか関わってみようっていうことができてきたりとか、うん、でそういうような何かこう様々なこう関わりを持つようなフックのようなものが、
はい、
そのぬくもりの里の中に何かこういくつかできてこないかなっていうことが、うん、まあ、それがこう美術でできないかなっていうことが、うん、僕の提案の方からとしてはありました。
はいはいはいはい、
まあ、ただその始める際はやはり美術というとですね、
はい、
まあ、誰かアーティストが来て作品を飾って帰っていくんだろう、
まあ、普通そうイメージされますね。
そうなんですよね、
うん、
で僕からお話ししたのは、いや皆さんでここは一緒に考えましょう、うん、
はいはい、
いやここは一緒に、一緒にこうワークショップやってみましょうとかっていうようなことで、はい、うん、まあ、少しずつこう巻き込みながらですね、
うん、
そうしたその関わり合いの部分をまずはこう施設の中で作っていく、
はいはい、
でそれは利用者さんが主役になって、例えば利用者さんが、書道のワークショップをして、
はい、
その書いた書を、モビールに仕立ててこう展示するというようなことで、うん、はい、あれ私が作ったんだよっていうような、
うん、
そういうような喜びの部分から、
はい、
今度は子どもたちがその施設に来て、
うん、
でそこで、まあ、大きな絵を描いて、
うん、
でそれをこう天井にこう掲げるような形で大きな絵を飾る、はい、そうすると、うん、今度は子どもたちがそれを見に来る、
うん、
そうするとこうなんていうんですかね、こうそこにいる利用者の皆さんと、
はい、
それから子どもたちとのなんかこう、うん、直接最初はこう関わりがなくても、
はい、
なんか同じ空間にいるっていうようなものができてきますよね。
まあ、まさにフックが生まれてくるってことですよね。
はい、でそういうことを少しずつ広げていくっていうようなところで今やっていますね。
なるほど、
はい、
またそれは今後の展開なども教えていただけたらなというふうに思います。
はいはい、
また次回改めて、まあ、これ今 お伝えしていただいた以外にも、
はい、
まあ、例えばその大島ですね、
はい、
の取り組みであるとかいろんな各地でこういう優しい美術プロジェクト展開してますので、引き続き次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さて、そろそろ別れの時間です。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。来週も引き続きゲストに優しい美術プロジェクトディレクターの高橋信之さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。